この指とまれ。
人生はドラマ、あなたが主人公です。今月もこの指ドラマ館にようこそ。
塩際です。ただいま留守にしております。発信音の後にお名前とご用件をお話しください。
もしもし、吉江です。いよいよ約束の3月10日が明日に迫りました。桜ヶ丘駅に改札口、午後1時集合、忘れないでね。じゃあ明日ね。
和田智子作、ドラマ青いペンダント、その前編。
私は塩際ひろ子。あれは今からちょうど10年前、高校3年の時だった。卒業を前にして親友の前田芳恵、藤原智美と私の3人は学校のすぐ裏にあった公園に一つのタイムカプセルを埋めた。それぞれ全く別々の大学に進学する予定になっていた私たちは、10年後の同じ日にここに来て一緒にカプセルを開けようと約束したのだ。真帆、まだ起きてたの？いつも一緒に寝てるテディベアはどうしたの？
そこ。
あらやだ、旅行バッグの下に。ごめんごめん。はい、大丈夫？一人で寝られる？
テディちゃんいるからもう平気。おやすみ。
おやすみ。早いもので、あれから10年。私は家政学系の短大を卒業し、ダイビングサークルを通じて知り合った夫の正幸と結婚。5歳になる娘真帆と3人家族で、忙しいけれど幸せな日々を送っていた。そして翌日、約束の3月10日がやってきた。じゃ、行ってくるわね、パパ。あとよろしく。寝る前は戸締まり確かめてね。ガスの元栓も必ず毎晩確認してね。それから…
わかってるよ。もうあとは心配しないでいいから楽しんでおいで。
真帆、ちゃんとパパの言うこと聞いてね。プリンはご飯ちゃんと食べてからでないとダメよ。それと、テレビゲームはご飯の後はやっちゃダメよ。わかった？
もうほら、早く行かないと、バスも新幹線も逃すぞ。あとは俺がやっとくから。
ママ、テディちゃん貸してあげる。はい。
真帆、あなたテディちゃんがいないと眠れないんでしょ？いいわよ。
大丈夫。ママがお泊まりしても眠れるように。はい。
ありがとう、真帆。じゃあママ、テディちゃん連れてくね。
行ってらっしゃい。
行ってきます。私たちが卒業した高校はミッション系の女子校で、横浜郊外にあった。今は結婚や仕事の都合でそれぞれ違う土地に住んでいる私たちは、1ヶ月も前から打ち合わせて10年ぶりの再会を機に、高校の近くのホテルに一泊して休校を温めることにしていた。
桜ヶ丘、桜ヶ丘、終点桜丘に到着です。どなた様も忘れ物ないように。
はい、ひろっこ来た。
こっちこっちこっち。
あー、よしえともみ、元気だった？
よかった。ぶち来られて。もうなんか駅の雰囲気変わっちゃったし、ちゃんと会えるか心配だったよ。
もうひろこは相変わらず心配性なんだから。
あ、でもごめん、私実は電車2回乗り間違えて横浜駅で20分ぐらいうろうろしてたかも。
そういえばともみってすっごく方向音痴だったよね。交番にパン買いに行ってしばらく戻ってこなかったってことなかったっけ？
あったあった、それも3回も。
だってあれ分かりにくいところにあったんだもん。
10年前がたちまち戻ってきた。 吉江は高校を卒業後、念願のイギリスに留学。聡明で語学に堪能だった彼女は、今は貿易会社でバリバリ働いている。ともみは、やっと入った一流大学を中退。その後、転々と職を変えた末、やはり好きだった絵の道に進むべく、心機一転、美大を目指して猛勉強中だ。私たちは、まずホテルを探し当てて腰を落ち着けた。そして、ひとしきり昔話や近況報告に花を咲かせた後、いよいよ目指す高校に行ってみることにした。
夕食のお時間は6時から8時半、2階のレストランでございます。遅れないようにお戻りくださいませ。それでは、行ってらっしゃいませ。
変わったよね。昔あんなところにホテルなんかなかったもんね。
ここの道だって一車線だったんだよ。いっつも渋滞してたから結局広げたんだね。
ほんと変わったよ。だって昔ここの角にコンビニあったじゃん。
ちょっとともみ、それは道路を渡った反対側でしょ。
もしかして斜め後ろに見えてるあれのこと？
そうかも。
あー疲れる。
ねえねえ、なんかちょっと道違ってない？
もういい加減にしてよ。この花屋さんのところでいつも右に曲がったでしょ。
でも景色違うよ。本当に違うってば。
あ、本当だ。よし、公園がないよ。
ああ。
大変なことになった。花屋を曲がったそこはちょうど学校の裏門に通じる道で、裏門の向かい側には木や花がたくさん植わった公園が10年前には確かにあったのだ。私たちはそこの一番大きな桜の木の下にカプセルを埋めたのである。ところが、こともあろうにその公園は跡形もなく、代わりに13階建てのマンションがそびえていた。
こんなことってあり？
まさか公園が潰されるなんて。私たちはマンションのショーウィンドウの前に立ち、信じられない面持ちで上を見上げていた。
あ、お客様どうぞ。ただいまモデルルーム見学フリーとなっております。
見てく？せっかく来たんだし。
そうだね。
9階からですと桜ヶ丘駅方面が一望できる素晴らしい眺めになっております。
9階のバルコニーから見るその街の景色は、かつて母校の屋上から見て私の心にずっと残っていた景色とはまるで違っていた。ただ一つ昔と変わらないのは、すぐ目の前の母校とその屋上に掲げられている聖書の一節だった。何事でも自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさい。
ああ、ね、見て二人とも桜の木あるよ。ほらあそこ。
本当だ。驚いたことに、遥か下の方、マンションの駐車場の隅に大きな桜の木が植わっていた。特徴のある太い幹のコブと、あの枝ぶりは私たちがカプセルを埋めたあの桜の木に間違いなかった。私たちは一旦ホテルに戻り食事を済ませると、日も落ちて人影が少なくなるのを待って再びマンションへと向かった。
そうそう、この大きなコブの真下から50センチ。よし、ここ。
ワクワクするね。
あれから10年、ついに私たちの歴史の扉を開ける時が来たのね。
じゃあ、行くわよ。
うん。
せーの。
せーの。用意してきた折りたたみのスコップを取り出すと、私たち3人は黙々と木の根元を掘り始めた。10年前も私たちはこうして土を掘り起こし、たくさんの思い出とまだ見ぬ未来への期待を一つのタイムカプセルに込めたのだった。20分は経ったろうか。もうかなり掘り返した黒い土の下から、そろそろカプセルが姿を現すかと、私たちの胸はドキドキ高鳴った。
え？ちょっと、何これ？
は？何？ちょっとひろこ、ライトこっちに向けてくれる？
うん。こうかな？
ああ！
カプセルは、私たちのタイムカプセルは確かに出てきた。だが、プラスチックでできたその箱は、 無数の傷跡とおそらくはひび割れたところを繕ったと思われるビニールテープが貼ってあり、封印もところどころ剥がれて、誰かが一度開けたことは明らかだった。
こんなことって
ひどい。私たちの大切な箱が、
しょうがないか。多分マンションの工事でたまたま見つけた現場の人が、処分もできないから仕方なくここに埋め直してくれたんでしょう。とにかく持ってこ。ね、じゃあともみそっち持って。
こうして私たちは無残な姿のカプセルを持ってホテルへ戻った。なんだかあの頃の私たちの夢までボロボロに叩き壊されたような気がしてショックだった。
ああ、懐かしい。セリーヌ・ジャクソンのカセットとポスター、そうだ、あの時流行ってたよね。あ、これ誰が入れたの。
あ、私のだ。それ
やだ、ともみ、漫画なんか入れてたの。
これさ、限定発売かなんかだったのよ。でも10年も経っちゃえばなんだかどうでもよくなっちゃうものね。
私はもうこれで全部かな。
私ももう全部出てきたと思うよ。
私もよかった、なくなったのはないみたい。
え、じゃあこれ誰の。
そう言って吉江が箱の一番下から取り出したものを見て、私とともみは思わず声を上げた。
なにこれ。
それはどう見ても本物にしか見えない、美しい光を放つ大きなブルーの宝石のついたペンダントだ。